ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第215回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
前回もお話ししていましたが、この週末、中の人は大阪で羽を伸ばしていました。
ただ、直前になって仕事で問題が起こって、行けるかどうかも怪しい感じではありましたけどね。
大阪で中の人がお世話になったすべての皆様に、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。それでは、今回のニュースです。
トヨタ自動車は、車両に通信機を搭載し、収集した車両データを様々なサービスで活用する、コネクティッドカーの本格展開を開始します。6月26日に発売した新型クラウンと、カローラスポーツでは、全グレードでコネクティッドカーに必要な機器を搭載しました。トヨタは今後、国内で発売するほぼ全ての乗用車に通信機を搭載していく方針であるとのことです。トヨタが推進するコネクティッドカーでは、車載通信機のデータコミュニケーションモジュール、DCM が車両の制御ネットワーク、CAN に接続し、車両の状態をデータとして収集、モビリティサービスプラットフォーム、MSPF に集約されて、アドバイスやレポートといったサービスが車両に提供されるとのこと。通信サービスの T コネクトサービスは3年間は無料、4年目以降は年間1万2000円の利用料がかかるとのこと。従来からある緊急通報サービスに加えて、故障時や予防保守についても車両データを活用、その他にも車両データ連動型の保険を利用したり、AI 音声エージェント、ナビの地図データやプログラムが自動で更新され、ビッグデータを活用した交通情報を利用できるなど、様々な機能が提供されるとのことです。
ナイトライダーやサイバーフォーミュラの世界が目の前まで来ている感じがしますね。今回発表されたカローラスポーツは、実質的にはオーリスの後継モデルになると思いますが、カローラのハッチバックというと、カローラランクス以来、久々の復活です。中の人はかつて、カローラランクスに乗っていたわけですが、今回のカローラスポーツへの唯一の不満は、ランクスの名称が復活しなかったことだそうです。それはともかくとして、とうとう車に通信モジュールが、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実はトヨタはこの試みを結構以前からやっていますね。今回の T コネクトの直接の先祖にあたるのが、ウィル・サイファに初めて搭載された G-BOOK でしたが、ほぼ同様のプラットフォームを利用しているレクサスの G-Link もサービスが提供されています。しかしこれは、ダイヤルアップ接続で独自のネットワークに接続されるもので、インターネットに直接つながるというものではなかったようですね。さらに遡ると、クラウンやセルシオといった高級モデル向けに、 モネというメーカーオプションのナビと携帯電話を接続したサービスもありましたが、車に通信機能を持たせるという試みはトヨタだけ見てもこんな感じですけど、他のメーカーの取り組みを含めるとかなりいろんな試みがされているのがわかります。トヨタはハイブリッドカーではプリウス、燃料電池車ではミライといった新しい試みを行うときにはフラッグシップとなる特定の車種で技術を熟成させて、それから他の車種にも設定を広げていくということをよくやっていますけど、新型クラウンとカローラスポーツはコネクティッドカーとしてのフラッグシップモデルという位置づけなのかもしれませんね。
ソフトバンクは Android 向けのプラスメッセージアプリについて配信を再開するとともに、ソフトバンクメールのアプリも別途配布されています。ソフトバンクでは当初、ソフトバンクメールのアプリを更新する形で、Android 端末向けにプラスメッセージの提供を開始しましたが、こうした経緯を知らなかったユーザーがプラスメッセージアプリをアンインストールしてしまい、ソフトバンクメールで送受信していたメールが消えるという事象が発生し、プラスメッセージアプリの配布を停止していました。配信再開後、プラスメッセージとソフトバンクメールは別アプリとして提供され、今後のプラスメッセージの更新は今回配布されたものに対してのみ行われるとのことなので、すでに配信停止前にプラスメッセージアプリでソフトバンクメールを置き換えてしまっている場合、一旦データをバックアップし新アプリをダウンロードする必要があるとのことです。
ソフトバンクの Android 向けプラスメッセージアプリの配布が再開されましたが、今度はソフトバンクメールとは別アプリとして配布されました。しかし、配布が停止される前にアプリを更新してしまった場合、データをバックアップしてアプリを入れ直さないといけないというのが、結局めんどくさいのは変わらないんだなと。それにしても、プラスメッセージって、どれくらい普及するんでしょうね。
ソフトバンクの CM、白戸家シリーズのお父さん役として出演していた、初代お父さんこと、北海道県の海くんが、6月28日未明に老衰のため亡くなりました。16歳でした。海くんは CM のみならず、ソフトバンク関連のイベントにもたびたび登場し、CM では見られないコミカルな仕草を見せることもありました。海くんが亡くなる前日は、くしくも海くんが出演していた頃の主力料金プランであった、ホワイトプランの新規受付が終了しています。現在のお父さんは、海くんの子供である海斗くん、海輝くんが務めています。ソフトバンクでは、白戸家のお父さんとして活躍していただいた海くんに、心より感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします、とのコメントを発表しています。海くんのご冥福を心よりお祈りするとともに、楽しい CM を見せていただいたことに心からの感謝を申し上げます。海くん、ありがとうございました。ゆっくりとお休みください。
今でこそ当たり前になってしまった感じもしますが、当時この CM のインパクトはかなりのものがあったと思います。北王子金屋さんの声を聞くと、海くんの姿を思い出す人も多いのではないでしょうか。プロ野球の福岡ソフトバンクホークスは、球団マスコットは大英ホークス時代から引き続きハリーホークなんですが、ところどころでお父さんがマスコットとして使われてますよね。ホークスのベンチには、藤井ハリーの後を引き継いで、ユニフォームを着たお父さんのぬいぐるみが置かれていて、胴上げの時は監督と一緒に宙を舞うのでもおなじみです。 カイ君のご冥福をお祈りいたします。今回のニュースは以上です。
今回中の人が聞いてきた講演の中で音源の音質を上げるコツについてお話しいただいたものがあるんですが、中の人がそれを理解するにはまだしばらく時間がかかりそうですね。
ゆくもばハイブリッドの編集の中で試してみようかとか考えているようなんですが、
また次のリリースが遅れるフラグですね。
ひどい。
まあ冗談抜きで、どこまでこだわるか、どこで割り切るか、というのは課題ではあるんだけどね。できる範囲で何かが改善されるのであれば、それは取り入れるべきだとは思うわけで。
改善といえば、チェビオ、クリエイティブスタジオがバージョンアップされたようで、毎回のようにバージョンアップと出張や旅行のスケジュールが切るので、中の人はいつもホテルでバージョンアップ作業をやっているような。
しかしバージョン6になってからの音声エンジンがいまいちゆくもばと相性が良くないので、エンジンは相変わらず一つ前のバージョンを使っているんですけどね。
システム辞書が強化されていたり、発音の致命的な問題が解消されていたりするので、そちらでの効率化を期待したいところです。
以前のバージョンでは Wi-Fi がうまく発音できなかったりすることもあったんですが、今回のバージョンアップではちゃんと発音できるようになったようなので、結構楽になりそうです。
これでいちいちトーク辞書に単語を登録して無理やり読ませるという不毛な作業から解放されるんですね。
なんか今回は随分とめたい話をしてる気がしてなりません。
この番組ではお聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフターザポッドキャストへのコメント投稿などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL はショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクはショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばって言ってねは合成音声の作成と編集にチェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は中の人 AKAハイマウント、
声は佐藤ささらと
鈴木つづみと、
いやでお送りいたしました。